というわけで、もってもってラジ袋始まってまいりましたけども、タコの卵のてっちゃんさんに来てもらっております。
はい。皆さん。
那覇市から登場です。
登場です。
今回はね、まあ、皆さんからいただいたお便りも、まあまあまあ紹介しつつ。
どしどし行きますよ。
はい。ワンタン日和さん。
はい。
パチンコゼータガンダムやめたら退屈で死んじゃうよーって。
大当たりかな。いや、違うな。もっと大当たりは台が輝くもんな。店長さん、出してくださいよ。苦しいよってなるんですよ。
パチンコゼータガンダムってなんか画面の上のところにゼータガンダムの変形するみたいな変なおもちゃついてますね。
そうなんですよ。で、ブタオさんに、
はい、
このゼータガンダムってこんな台だよって、カミューがテクテク歩いてるだけだし、なんかゼータってなって、はい、よくわからんよっていうムービーを撮って送ろうとしたんですよ。
はい、
で、携帯で撮ってるときに、
はい、
なんかガシャンガシャンして、
うん、
ウェブライダーになったりして急に、
はい、
なんか、熱いぞみたいな。なんかハンドルもね、バイブしてるのよ、ブーって。
フォースフィードバックみたいなやつ？
なんかそうそう。で、それで、なんか、
デュアルショックの。
なんかロザミア、リーチみたいになって、
はい、
紙指弾が行きますとか言って、そしたら、ゼータガンダムになって、その役物が、
はい。はい。
もう笑ってしまって。
なんで笑ってしまって。
いや、なんか、ゼータガンダムになってるってなるし。
はい。
なんか、ブタオさんに、
うん。
たまたま送ろうと思って動画を撮ったら当たったっていう偶然すぎる展開にも笑ってしまって。
ああ、これからなんか撮り始めるかもしれないですよね。当たるおまじないで。
そうね。まあ、お店によって禁止だったりするけど。
バット隠すのも禁止？
バット隠すのはありなんじゃ
ん。ありなんや。
なんかバット隠し事とかあるかもしれない。
なんかね、初めてその台ってやつを見たけど、
うん。
うるさいね、なんか画面が。
うるさい。
むちゃくちゃごちゃごちゃしてません、あれ。
そうしてる？
混乱しまくってるやん。
なんかね、ちょっと燃えスロっぽくもなってるのよ。なぜか。
何それ燃えスロって。
だから、なんつうの？ボーナスが終了した後に、
うん、
チャンスタイムってなるんだけど、
はい。
その、なんか、誰かのおっぱいでボヨヨンってなって、そのおっぱいに、
はい。
チャンスタイムって書かれてんだけど、はい、ゼータガンダムって巨乳系のキャラとかっていたっけみたいな。なんか相当ボヨヨンなんですよ。
キャラスーンとか？
キャラスーンが、わざわざ、チャンスタイムってなるか？
おっぱいお化け。
なるほど。
キャラスン。いや、でも違うなぁ。あれはダブルゼータだしな
ぁ。そう。
ゼータだったらもっと頭がチンポとか、そういう女の子だもんな
ぁ。まあね、もう常に桑藤さんが当たらなければどうということはないっていうセリフをずーっと
思う。当たらなければどうということの、当たらなければ、貧乏になっていくじゃないですか。
どうということもないって
。貧乏になっていくじゃないですか。
そうなんですよ。
当たらないと、やっていけないでしょ、
うん、
パチンコなんて。ゼータガンダム、ほんまにね、なんか、作った人が錯乱してんのちゃうかっていうぐらいうるさいんですよね。
まあ、今の代、そう、みんなそうです
よ。みんなうるさいの？
うん。
僕思ったんですけど、なんか、実際の立体の可動部分っている？
いらない。
ウィーンとかで動いて、ガンダムに変形したりとかする、あれって。
いやでも、
うん。
いろんなパチンコでもそういう役物とかが過激になっていくのよ。しかも今 3D 飛び出す絵柄だしね。
え？
あれ実際に見たら、かなり飛び出してるんですよ、うん、絵柄が。
ほう、画面
が。3D 表示になってるんですよ、ね。
画面が浮き出してる感じなの？
そうそうそうそうそうそう。
ほう、いや、まあまあまあ、それはええんですけど、 ああいうギミックってあるじゃないですか。
はい。
なんか やけにでかいそのおもちゃがついてて、グイングイン動いたりするじゃないですか。
うん。
ああいうのって昔のあの、チューリップとか、ああいうのがどんどん派手になってた時代からの延長線上で洗ったんやと思うんですけど。
うん。
あれってあの時期って、液晶とかがなかった時期じゃないですか。
うん。
で、液晶のパチンコっていうのにどんどんなってったわけでしょ？
はい。
十数年前ぐらいから。
うん。
で、もうその中のその、アニメの演出とかを、ああだこうだっていうような時代になってません？
はい。
じゃあもう、ああいう立体物やめたらええのにね。
まあ、でも立体物つけないと退屈しんじゃう
よ。いやいやいや、見てないでしょ、誰もあんなの。
え？リングとかはね、立体物がね、
意外と、
いい動きするんですよ。CR リングとかは。
おぉ。
あの、貞子の手が上にあるんですけど、
はい。
当たったら手がボーンっていきなり落ちてくるんですよ。
はい。
すごいスピードで。
はい。
すっごい大音量で、キャーって言いながら。
昔、ウィリアム・キャッスルっていう人がね、
うん。
ホラー映画、ヨウさんこしらえてまして、
うん。
その、映画を上映してる最中にですよ、
うん。
劇中に出てくる骸骨とかが、
うん、
スクリーンの手前に出てきたりとかするんですよ。
うんうんうん、
俳優雇ってて。
うん。
まあもう飛び出してません？
うん。
でみんな体操驚いたりとかしたりとか、あの、椅子になんかその振動する仕掛けを仕組んだりとか。
うん。
いろいろやった人なんですよ。
はい。
でも本来映画っていうのはその画面の中で工夫を凝らすところに、あの、なんていうんですかね。エネルギーを使っていくべき。ものじゃないですか。
はい。
まあ、その、スクリーンの外に俳優を用意したりとか、なんかその、ギミックを作ったりとかっていうのは、後の 4DX とかにも繋がっていくのかもしれないけど、
うん。
まあ、言うたら、あの、余計なことじゃないですか。
はい。
まあ、そういうことを目指す人がいてもいいと思うけど、
うん、
基本的には、その、画面の迫力の方がどんどん増していったわけじゃないですか。後の話を考えていけば。
はい。
映画の歴史っていうのを考えていったら。
うん。
なんかその前に俳優がいるとかっていうのは時代のあだばなじゃないですか。
うんうんうん。
だから、演出が画面に映ったんやったら、もうやめたらいいのにって思う。その、手が落ちてきて驚いたみたいなのも言うたら、その。
すっごい驚く。びっくりってなるもん。俺、未だにビクってなるもん、あれ。おおとかって言っちゃう。
その、画面の前にね、骸骨の俳優が出てくるとかっていうのを、そら、びっくりするんですけど。
うん。
結局、あの、ジョーズが出てきましたとか、ジュラシックパークであの、ポリゴンで、T-Rex が出てきましたみたいなのに、観客が驚く時代になっていくわけじゃないですか。
はい。
だから、それって、ちょっと、まあなんか、変化球みたいなもんやん。
うん。
金もかかるし、そういう立体物作ると、あの、液晶に力入れようって考えたんだったら、脇目も振らずに液晶に力入れた方がいいんじゃなくてって、
うん。
あの、部外者の僕なんかは思ってしまう。
いや、俺も、俺も好きなパチンコは、
うん。
液晶ないやつで、
はい。
羽物って呼ばれるやつで、まあ早く言えば入って、
うん、
パカって開いて、
うん、
そこに弾が入って、
はい、
大当たりの穴に入れば大当たりみたいな。
まあだから、
昔ながらの
中途半端感があるんですよね。
うん。
その、ギミックのあるやつと液晶が。
いやでもね、すごいんよ。
うん。
その、でっかい顔が揃ったり。
はい。でっかい顔が揃った。
そうそうそうそうそう。ガローって。
はい。
パチンコで、ガローの顔がボーンって。
うんうんうん、うん。
どーってなる。
うん。
ド派手なのよ、うん、もうめちゃくちゃ。
そのギミックが。
音もやばいし、音も。
そっちの場合は画面がないんじゃないの？画面もあんの？
画面もある。
画面もあるけど、その動きも欲しいと。
そう。
いやいや、わかるんすよ。それ、だって、映画だって全部、あの、前に俳優も一緒にいたら、それはいいに決まってません。
うん。
でも、なんか、 それって作ってる側は消耗せえへんのかなって思う。
だから今どんどん減っていってるじゃないですか、パチンコする人。
する人が。
うん、遊戯人口が。
いや、その作る人が消耗せえへん。
だから消耗していって、どんどん台の値段だけが高くなっていって。
そう、だって。
だパチンコ屋もう高くて買えないよって。
だから、その、もうモニターとか、その辺の、あれはほどほどにしといて。
うん。
いや、じゃなくて、
もうでも、ハードル上がっちゃってるから。パチンコの。
いや、移行してないやん、それって。
どんどんもう、ハードル上がっていってるから。
うん。
前より派手じゃないじゃんってなるのよ、もう。
いや、画面の中で派手追求したらいいのにね。
もう画面の中も派手よ。
いや、だから、あの、客の目も分散しちゃうし、あんまり得策じゃないのかなって思うんですよね。ギミックなのか、
ね、
画面なのか、どっちかにしろよ。
もうどっちもの世界だからね。
だから、それってなんか、あんまりなんか方針が、ねえ、あの、好きせんなっていうのは思いますね。あんまりウィリアム・キャッスルのまま、映画が進化してったような。どんどん。
本当なんですけどね、ブタさんが言う通りなんですけど、
うん、
それでももう、引くに引けないんでしょうな。
引くに引けない。
もう、すごいもん、今のパチンコ、本当に。
なんかほら、だから、
だって、顔とか出てくるし、
うん、
上から、
はい。
パチンコの台から、あれですよ、出てくるんですよ。で、頭上に注意してくださいっていうぐらい出てくるのよ。
何がよ。
え、顔が。
顔が出てくるってどういうこと？
パチンコ台が変形すんのよ。
台が変形？
そうそうそうそうそうそう。いや、本当に。
何ですかね。ゲームの台が全部、ブリキ1になったぐらいのなんか違和感がある。
例えば、アーケードゲームでやってるでしょ？
うん。
そしたら、
うん、
勝ったら、
はい。
そのアーケードゲーム台の上から、
はい。
竜の顔が出てきて、ウィーンとか言ってまた閉じるみたいな。
いや、だから。
しかも結構、
うん、
あ、結構自分の顔ぐらいでかい竜の顔が出てきて、ウィーンとか言ってくる。
いや、そんな、面白いけど。
面白いでしょ。
面白いけど、疲弊していきますよね。
もうそういう合戦なのよ、今。
見てないやつは見てないし。
そう、もう、見てないやつは、てかボタンがあんのよ。
うんうん。
顔を引っ込めるボタンがあります。
はい。顔を引っ込めるボタン。
そう、顔が出たらこれで引っ込められます、みたいな。
うん。もっとなんか、もう液晶で行くって言うんやったらもう液晶で行ったらええのにな、って思っちゃう。し、そういうギミックで行きたいんやったらもうギミックで行くでもいいけど、その場合液晶とかはもうそこまで、ねえって。
確かにね。
なんか絞り切れてないなっていうか、なんか、だから、もうあれもこれもって。
いや、あれもこれもよ。だって今、ボタン以外にレバーもあるし。
うん、肥大化、そう、肥大化。
だから今日、あれですよ。オーラバトラーになってるな、みんな。
なんか、
ハイパー化していって。
そう、ハイパー化していって、だから、それって死ぬでしょ？
そう。自分より敵が小さく見えるってことは、って。あたいが勝つってことさ、って。
なんかもう最後爆発しかないじゃないですか。
で、ダンバインのパチンコで言うからね、それ。
あ、そうなんや。
で、そして、ダンバインのパチンコは、
うん、
ダンバインとビルバインが完成する。
いや、だから、いやんねん。
役物でガシャーンって。あっちーってなる。
いやー、でも、もしそんなんやっとってですよ。
うん。
何の即興もないリールが回ってですよ。
うん。
なんかピカピカ光るだけの大ヒットとかしたらどうすんの？
それがまた大ヒットとかするんですよ。本当に。天下一戦という台があって、
はい、
2、3年前に出たんですけど、
はい、
1000円で一発ぐらい入ればいいぐらいの穴があって、
はい、
それ液晶も何もないんですね。
はい、
で、1000円に一玉入ったらチャンスぐらいで、入ったら、3分の1で、下に落ちるんですよ。
はい、
で、その見事下に落ちたら、
はい、
3つの穴があって、
はい、
で、真ん中にくるくるくるくる回転してるのがあるのね。
はい、
で、それに弾が弾かれながら、カキンカキンカキンって、まあ、戦国時代みたいなモチーフで。
うん。
カキンカキンって言うのよ。
はい。
で、見事真ん中に入ったら大当たり。
ほうほうほうほうほう。
で、これで4600発ぐらい出るんかな ?4000、うん、もう1回で、だから、まあ、1万円ぐらい、以上。
はい。
もらえると。はい。これが、大ヒットしましたね。液晶もない、あの、うん、動くものも何もない。ただ、はい、入って、カキンカキンカキンって弾がぐるぐるぐるぐるぐるぐる回って、
はい、
おみたいな。なんか昔のパチンコみたいな感じですよ。
はい。
ああ、惜しかったねーっていう。
だから、パチンコの本質がそこにないってことですよね。
本でもそれは結構ヒットして、で、今は、それの進化して、
うん
あの、カイジの沼みたいなパチンコが出たんです
よ。三段クルーンみたいな。
そう、出たんですよ。
はい。
三段クルーンが。
はい。
本当に。
はい。
で、これは当たったら6000発以上出て2万円ぐらい超えるんですよ。
はい。
もうこれも結構ヒットしてますね。
はい。だから求めてるものに対してなんか狙いが定まりきれてないやつが多い気がして、なんかハイパー化してるなーって。
いうのハイパー化した結末は、
はい、
パチンコやめたら退屈死んじゃうよって。
だからもうあのゼータガンダムの台の映像を見ただけでも、目がチカチカしてしょうがないし、どこに
しよう
ねん。
死にそうでしょ。
もうなんか、どこを見てほしいねんみたいな。
え、弾が出るところ
いやし、もう、それやったら、もう映像とかっていうのはちょっと面白い程度じゃないですか。
うん、
そうしたら映像をもうちょっととことん凝って、ゼータガンダムでうちに来てる人も楽しめるし、その当たり負け、当たり外れとかだけを注目してる人ももうちょっと熱くなるようなことを、に力入れていく方がいいんじゃないのかなって。
なんか普通にゼータガンダム流せばいいのよね。で、当たったら、
2話が見れるとか3話が見れるとかでいいやん。
そうそう、当たったら次の話が見れる。
そうそう。もうそれって。
ずっと1話垂れ流すってこと。
そう。いや、だから、それ案外、続き気になるかもしれないじゃないですか。
まあ一応あるんですよ、そういうの。
うん。
当たってる時に、第1話を見るみたいなの。
はい。
ダイジェスト。で、次のあたりで第2話のダイジェストが見れるよ、みたいな感じだけど、
はい。
大体みんな見ないよね。
だから。
どうでもいいよね。弾さえ出れば。
いや、だから僕らが言ったみたいになんかゼータガンダムのとか、逆襲のシャアとかのパロディのムービーでいいんじゃないのかって。パチンコに絡めた。
まあね、そうしたいのも、山々海なんですけど。
はい、山
々。でも、死んじゃうよってなるのよ。本当にそれでお客さんが満足すると思ってんのかよね、君って、そのパチンコ会社の人とかから言われるんじゃない、で、お前本当にそれでじゃあ売れるんだなって圧かけられて、
急
に役物つけますって。
いや、だからなんかそのね、パチンコ会社的な何か方法論があるんやと思うんですよね。こういう役物でうちはもうずっとやってきたんだ、みたいな、この動くところがなかったらパチンコなんか誰も打たんだろうみたいな。
そうそうそう。
でも液晶自体が異端やし、その昔の伝統から言ったら。
うん。
もうなんか大胆に変え、パチンコスティーブ・ジョブズみたいなやつがこれが売れるとかって言わん限りならんのでしょうな。
まあならんでしょうな。
ならんのやろね。なんかでも、例えばぐるぐるぐるぐる回ってバットが光ったら勝つみたいなんではダメなんですかね。
まあそういうスロットもありますけどね。
なんであるんでしょうね、それは。
あの花が光ったらあたり。
なんであるんやろね、それがこの時代に。逆に。
今21世紀ですよ。
でもそれに熱くなってる人たちもちょっとはいるんでしょ。
ちょっとはどこか主流。スロットの、パチスロッツ言われるのの、6割、7割は、みんな花が光ったり、
はい、
ゴーゴーランプが光ったりするのを楽しみにしてやってるみんな。
じゃあなんだ
ろう。液晶とか何もない。演出とかも何もない。レバーを叩いて、メダル置いてレバーを叩いたら、ボタンを押したら、ゴーゴーって光って、やったーってなる。
はい、
とか、花が光ったら、やっぱ嬉しいねって。お刺身食べれるよってなる。
なんとも不思議な業界ですな。
まあ、だから滅びたっていう。
滅びたのもう。
いやいや、わかる。でも滅びつつあるじゃん。
サイヤ人みたいになってきてるの。
うん、もうだってすっごい数で減っていってるし、すっごい数でパチンコやって。
あ、店が。
うん。
ほう、ほう、ほう。あかんか。
もうあかん、あかんっていうかもう未来はあんまりないみたいな状態ですよね。だってカジノをやろうって言ってるし。
うん。
だカジノに、だからパチンコよりはカジノの方が儲かるって警察も国も思ったんでしょうな。
ああ。
いやもうパチンコもありがとうって今まで。
うん。うん、うん、うん、うん。
そんな感じなんじゃないのかな。じゃないと。だって警察がどんどんどんどん、なんつうの締めてるから、その面白くない台を作るように。
面白くない台を。
いや、だから究極的に言えばパチンコもスロットも、
はい。
面白さよりも、
はい。
出玉じゃないですか。
そうですよ。もう熱中していくっていう。
そうそうそう。熱中していく理由は、大金がかかるからでしょ？
何でしたっけ？ハーデスとかそういうのはありません。
そう、ゴッドとか。でもそういうので、
はい。
どんどんどんどん規制されていってるんですよ。
はい。
今、パチンコもスロットも。
はい。
で、出ないのよ。
はい。
マジで。
はい。
で、出ないのに吸い込みは変わらないっていう。
うん、うん、うん、うん。
だからもうみんな、バカらしくなってみんなやめていってるんですよ。
うん、うん、うん、うん、うん。
だって、昔のがいい。とかって頭おかしいのよ。
はい。
今考えたら。はい。平気で100万円買ったりする可能性がある台とかがあって。
はい。100万円。
そう、100万円。
その日に？
うん、だけど今の台では絶対に出さないから、絶対に。
うん。うん。
そう、その日に100万円よ。
え、何それ。
やばいでしょ、それ。
その日に100万円手に入れてるやつがいたりするの？
うん、いたりする時代があったみたい、昔は。昔って言っても、だから15年前とか20年前ぐらい。
はい。ほうほうほうほうほうほう。
5万枚とか出るみたいな。
ほうほうほう。
そういうのをどんどん規制していって。
はい。
あの、液晶とか焼くものは派手だけど。
はい。
ボーナースって言って。
はい。
200枚しか出ないとか。
ああ。それでもなんか、ちょびちょび当たっていって、その演出が見れるとかって意味だったらええんでしょうけどね。でも当たらないんやったら演出も見れないのかな？
当たってもちょっとしか増えないとかね。
うん。うん。
面白くないよってなるのよ、みんな。
まあ、わからないですけどね。なんか、もうなんで、北斗の拳とか、あの、すごく流行ってたじゃないですか。
そうですね。ギネス記録ですよ。
あれは台がいいのか、それとも当たるからいいのか、なんかよくわからんすよね。
当たるからいいですね。
あ、当たるから良かっただけであって。
あとは、北斗の拳っていうのも良かったですね。
うん。
ゲーム性も受けたみたいな感じなんですよ。
ゲーム性とは？
ん？
ゲーム性とは？パチンコにおけるゲーム性とは？
いや、あるじゃないですか。普通になんか、当たるだけのパチンコとかスロットとかに比べて、
はい。
その技術がいるとか、連チャンモードが楽しいとか。
え、複雑ってこと？
そうそうそうそうそう。複雑にしていく
と。弾の入れ方に工夫を凝らさないと、思ったようには勝てないってこと？
そうそうそうそう。レバーとかボタンの押し方とか、目押しとか。
ああ、知識がいるってこと？
そうですね。そういう知識で、勝てると、知識欲が満たせるじゃん。
ああ、
俺は普通と違うんだぜ、みたいな、うん。こう負けるところを知識で勝ったわ、みたいな、
うんうん。
そういうのがなんか、受けますね、スロットとかには。
でもトータルで言ったら、店側が活用にできてんでしょ？
できてるけど、ずーっとパチプロの人もいるからね、実際に。
うん。いやいや、その台に関してよ。
あ、台？
うん。その、北斗の拳がその、ゲーム性が高いって言っても、
うん。
じゃあ全員が上手くなったらもう全員が勝ち出すのって言ったらそうでもないんでしょ。
そうそうそうそう。
で、一部のやつ。
そう、一部のやつだけが勝っていって、他の人たちはどんどんどんどんお店に吸い取られる。
でもその他の圧倒的多数が面白いって言わなければ受けないわけでしょ。
そう。
負けてる奴らが面白いって言わんとダメなわけでしょ。
そうそうそう。だから負けてる人がいる。だから結局一緒ですよね、社会と。
え？
うち。いや、だから奴隷がいないと成り立たないでしょって資本主義って。
でもその人たちが、これ技術があったら勝てるから面白いよっていう負ける奴がいないとあかんわけでしょ。
そう、技術があって負ける奴がいないと。
なんなのその技術があって負ける奴っていうのは。
だからなんかね、
うん、
結局一人じゃ勝てないみたいなところもありますし。
一人じゃ勝てない。徒党を組むってこと？
そうそうそう、軍団ってやつですね。そこに、
うん、
あの、打ち子っていうのをやったんですよね。
はい。
あと、引き子もやったんですよ。
はい。
抽選権を。
はい。
で、島を占拠して。
はい。
で、技術を駆使して。
はい。
で、大当たりが出る台を狙って。
はい。
それをやるみたいな。
ああ技術なんや。
そうですね。
たどり着くための技術なんや。
そう、そこまでに、その、お店で今日は出すぞっていう台にたどり着くための技術が、必要と。
回転とかですよね。
回転の力ですね、早く言えば。うん、全部。
あと呼吸か、回転です
よ、ね。呼吸と回転。
結局それは、その、スタンドに行き着くわけですよね。
スタンドに行き着くための技術ですね。
うんうんうん。
才能がない奴らの。
うんうんうんうんうんうんうん。猫丸さんが LCC ピーチとバニラが統合するらしいけど、てっちゃぎの内地と沖縄間移動に影響するのかなって。
そう。
ピーチとバニラが統合するんや。ピーチにするかでもバニラって。バニラなんて使いましたっけ？
結構使ったことある。
で、これは東京行ってんのかな？バニラって。僕、ジェットスターとピーチはよく沖縄行くのに。
うん。バニラは昔行けたよね。
なんかありましたね。バニラってあった？
あったあった。
東京？大阪、沖縄間とかってあんの？バニラって。
あったかな。
僕見たこと
ないです、ね。なんかでもバニラエアーみたいなのがあるのは。
そう、あるのはなんとなく、あの存在は聞いたことあるんですけども、実際乗ったことないし、乗ろうと思ったこともないし、なんなんやろ、バニラエアーって。そして統合したらどうなるんや。その知らないやつと。ジェットスターと統合するとかやったら、あ、一本重ねんのかとかって思うけど、なんかよくわからないですね、バニラは。ワンタン日和さんが今日行った沖縄料理店にて、豚尾さんの金沢旅行記に登場した太鼓焼き鳥を思い出した。これは客側が使用する道具だが、これ、トントンとスタッフ呼び太鼓を叩いてくださいって書いてるって太鼓が置いてるんですよ、なんか。座席に置いてるんですかね。
結構叩いても、あの、聞こえなかったって感じで、来ないやつですよね。
ドンドンドンドンって。
ドンドン。
すいませんって、すいませんって。
で、結局声かける
って。そう、なんや、10年って。あの、チリンチリンみたいなやつとか、で、結局あの、なんですかね、ファミレスとか、王将とかなりがちな、ボタンを押す系が一番効くんですよね。
はい。
アナログ装置って、なんか、鳴らしても全然来なくなくない？
いやー、トライアングルとか良かったですけどね。
何それ？
トライアングルがあって、席に。
はい。
僕がよく行ってたお店に。
え、それ居酒屋？
居酒屋。チーン！
それ来んの？
来る来る来る。トライアングルだから結構響くんですよ。しかもあの、席ごとに楽器が違くて。
あーはー、トライアングルの席。
カスタネットとか。
音で聞き分けてそこやってくる。
そう、でもさ、笛はなかったですね、さすがに。笛は行きたくないな。笛。リコーダーとかめちゃくちゃ嫌だろうなって。
嫌ですね。
ハーモニカとか、鍵盤ハーモニカとか。ビチャーって。他の人が吹いて、ビチャー、ブチャー。
バイオリンとかも嫌ですけどね。
バイオリンとかなんか
うまく弾けな
かった。めちゃくちゃ嫌じゃん。なんか壊したらなんか請求されてるでしょ。ギターとかもね。
ねえ。うん、ギター弾けって言われても、
で、うん、何を。しかもちゃんとちょっと弾いてから、呼べみたいな。
あの、呼ぶためのコードが書いてあって。
そう、コードが。上手くなっていくっていうね、この店に行くために。まあ、トライアングルとかカスタネットとか、はい、マスカラとかでよかったですよ、まだ。
なるほど。
リコーダーとか。だったら地獄見てましたね。
ケンタロウさんが豚尾さんに数日遅れ、ウェルビー栄えなる。天国かここ。高温サウナでロウリュ。森のサウナは寝れるベッドもある。冷凍サウナ、アイスサウナ、水風呂に氷張ってるしって。
いいね。
ウェルビー栄えはね、ほんまね。ほんまね、あの、ここは天国かって思うんですよね。
で、氷をせっせと出掃除もいるし。
それは、あの、それはユートピア白玉温泉です。氷出掃除は。
やばいよね、氷出掃除。
氷捨て掃除ですね。
うん。
あの、もうそこの店のサービス全否定っていうか、まあ冷たすぎんでしょうね。掃除的には。
でも、そこらが売りだけど。
はい。
それを打ち消す能力者がいるってことだね。
おじってなんかほら、自分の環境、
環境構築得意よ、ね。
だから、テラフォーミングみたいなのし始めるじゃないですか。
うん。
どこ行っても。もうそこの、なんか、ねえ、もともとある設計とか思想とか活かしていこうみたいな考えって薄くないですか？
まあ、環境構築させたら、わがままのおじさんに勝てる奴らはいないからな、本当に。
自分の方に寄せようとしません？
そうそう、そしてその環境構築した環境を壊そうとする奴らに すっごい牙剥き出してくるからね。
でも、その、おじが自分の方に寄せた環境って本来のそこの環境じゃなかったりするわけじゃないですか。
うん。
まあ、言うたら地球を寒くして人が住めなくしてみようみたいなことじゃないですか。
なんか地方の闇が。
はい。
常識になっていくんですよ。
もともとあったね、あの、設備を十分活かして、ここはこういう風に使ってほしいように設計されてたんだ、みたいなのを、なんか身を委ねるっていうのを良しとしないですよね。
うん。
あれすごいですよね。なんかあの、自分なりの、その辺にあるものを組み立ててって、例えば、まあ、風呂屋とかサウナとかにあるあの、休憩、用の椅子みたいなもありますやん。
はいはいはい。
で、本来の設計的にはここで休憩してほしいっていう意思があるからそういうものが据え付けられてるわけですやん。
うん。
そやけどなんかいろんなところを大胆に使って休憩してみようみたいな思いが芽生えてくるわけです、おじの中に。
うん。
もうそこでなんか店が用意したもので休憩するのっていうのはなんか許せんのでしょうな。
なんだろうね、なんか、そういうおじさんに向かってなかなか、うん、あの、すいません、ここ休憩スペースじゃないですよ、とかって、言うのも嫌だし、もし行ったとしてトラブルになる可能性もあるから、すべてが嫌になるよね、マジで。
かといって、そういう工夫で、あ、そういうとこで休憩するのも面白いな、とかっていう感動もないわけですよ。
うん。
そういうのがあれば、なんかそういうおじの、なんか功績っていうのもあるんですけど。
うん。
例えば、あ、このヘリでも休めるな、みたいな。あ、これ、うん、ここなかなかのお風呂、まあ、一番単純なのはお風呂のヘリで休んでるおじが多くて。
うん。
それとかはなかなかいい着眼点やな、とかって思うわけですよ。
うん。
なんか背中とかポカポカあったかいし。で、よう考えたら、このヘリももしかしたら休憩してほしくて作ってるのかな、とすら思えてくるわけですよ。
はい。
そういう平和な、あの、創意工夫じゃなくて、
うん、
例えば、水風呂の正面に腰掛けて、うん、誰も近寄られなくするとか。
圧かけていくよね。
そう。 とか、サウナ室の中で髭を剃ってみるとか。
うん。
うん。なぜって。サウナ室の中に髭剃りもないし、鏡もないし、そういう設計になってなさそうなのに、とりあえず剃ってみよう、みたいな。っていうか、いつも剃ってるし、っていう。
そうそうそう、堂々と。本当に、この前もツイッターで言ってくれたんですけど、先頭の張り紙だらけって。
はい。
やっぱり未だに髪染めてるやついるんですね。
伝説の。
そう、あんだけ。
ありとあらゆる風呂設備に、
うん。
髪を染めるの禁止って貼ってないとこがないんですよ。
うん。
そして見たことがないんです、染めてるやつを。
そうそうそうそうそうそう。
いたの。
いや、いるんだろうねって。
あ、まだ油断できひんどっかにモンスターが隠れて
る。いやいやいや、モンスターだらけよ、うちのジムのサウナも。マジで。
髪染めもなかなか破壊力あるけど、てっちゃんが時折いるうんことかっていうのって究極じゃないですか。
老人が多いからね。
これは、おじっていうか単なる老化なんです。
そう、老化。意図せぬ。もう、ちょっと攻めれないよ、それは、さすがに。
単に緩くなって
る。まあ、ちょっと、すごく、一緒に入ってるときに、すごくしてほしくないんだけど。
え、わしは、
なんか、本当にもう。
お風呂でうんこすんのが何よりの快感なんじゃとかって思ってるわけではなく。
いや、快感かもしれないよ、実際。何よりも、しかも人がいるときにね。しかも天然温泉で、茶色いんですよ、
はい。
濁ってて見えないんですよ、茶色くて。
はい、
ワンチャン可能性しかないじゃないですか、毎回。
戦
慄走るぐらいプルプルしたおじいちゃんとかが来るんですよ。
はい、
これ、このおじいちゃんちょっと2、4秒ぐらい強く心臓の方を押したら死ぬんじゃないかなっていうぐらい。
うん、
本当に、
はい。
そんなおじいちゃんばっかりなんで、
はい、
極めて、緊張感走りますよね。
はい。
あと平気で体洗わないでそのまま温泉に入る人ばっかりなんで。
ああ。
平気でね。
平気で、ね。平気で。
むかつくよ。マジで。
もう自分の体にテラフォーミングしてってんでしょうな、お風呂を。
うん。もうだからそんなんだからね、サウナとか流行んないの。
多
分。
ああ。
ブームが来ようとしてるけど、
はい。
行ったら行ったで、こういうモンスターたちしかいないから、
はい。
実際には。
はい。
だから、
はい。
いや、サウナはいいかもしれんけどね、って。
うん、うん。
ちょっとおじさんとかがさ、ちょっとなんか、でさ。
いや、でも最近の人は、そういう、裸の付き合いに慣れておらんみたいなこと言われるわけ
です。そうそうそうそう。裸の付き合いとか言っちゃうからね。
うんうんうん。
一切いらないからね、裸の付き合いなんか。
ヤジベイさん。未来の服というと、モンベルのストームクルーザーや、レインダンサーみたいなアウトドア服のロボコップ服も合う？ロボコップグッズも合う？
まあ、モンベル、噂の。
もう、ストームクルーザーとかレインダンサーとかって名前の時点でもう強そうじゃないですか。
うん。
技感ありますよね。もうワクワクしかしないですね。実際どんな服なのかよくわからってないけど。モンベルも確か、ダット服なんですよ。
ほう。
なんかおじさん大好きなんですよ、モンベルって。おじさんがなんか大好きな服っていうブランドの印象がある、モンベル。
でもなんか分かってる人が着てるイメージっていうのが、
はい。
は着たいんだけど、
はい。
沖縄はそんな寒くならないから。
そう、雪山服みたいなやつや
から。そう、だから全然俺にはモンベルが何のことかいな、みたいな。いや、知ってはいるんだけど、
はい。
買っても、寒かったよ、最近の沖縄、マジで。
はい。
寒かったけど、
はい。
まあそういうのが一着あればいいんだろうなって思うけど、
はい。
なんかね、まあ沖縄でね、何か奇抜な格好をするとすぐ、 ひそひそって爆災とかに書かれるんで。
奇抜な、こう。モンベル来て、何ですか、タイヤ靴履くだけで、奇抜な格好。
そう、内地やって言われる。もう俺、すごく内地の人ですかって言われるから、もう、最近疲れてきた。
え、てっちゃん、内地臭がするってこと？
うん。
沖縄で言われるわけだな。
いや、もう毎回言われるよ。毎回言われる。
内地から移住してきたみたいな。
そう、内地の人でしょみたいな。もう最近はだからもう疲れてるから、うんって言ってるから。うん。最近来たんですよ
いや、どの辺が、そうなのやろうね。
人へ？
え？え、体の作り？
うん。あと大きさ？
え？
最近ね、飲み会の、職場の飲み会の写真見たんだけど、はい、俺ね、
はい、
体でかいわ。
いや、でかい。
でもびっくりした、はい。女の子4人ぐらい並んでて、俺が隣にいて、飲んでるんだけど、
はいはい、
コラ画像みたいだった。一人だけなんか、でかっとか思って、これ俺ねって、俺えってなって、
はい。
ちょっとでかすぎないって、体。
前もっとでかかったじゃないですか。
やばくない？モンスターじゃん。
もうゴブリンとホブゴブリンみたいな、なんかハイパーか？
ハイパーか？もうなんかコラ画像みたいに見えるわけよ。自分がでかすぎて。
縮尺がちゃう。
そうそうそうそうそうそう。え、なんかこれお腹すいたって隣の女の子頭固めそうなんだけど、みたいな。おで食べていいって。
うん、うん。
リオは食べ放題だから。
一人デビルリバースですよね。
本当に。一人デビルリバースって一人だけどね、デビルリバースは。
もう、野球場の下かなんかに埋められててもおかしくない。
うん。
猫神報告会さんが、モンベル、以前、川柳さんが言及してたような気がするけど、気のせいかな？気のせいじゃないんですよ。モンベルは川柳さんが、好んで来てたんですよ。
うん。
だから、川柳さんといえばダッドじゃないですか。
うん。
だからそういう勢に、むちゃくちゃなんか受けてるんですよね、モンベルって。ダッド服やと思います。ただ、ダンロップとかに比べて、全然お手軽ではないんですけどね。
高いですよね。
ちょっと高い。ちょっと高いんですけど、例えば、モンクレールってあるじゃないですか。
わかんない。
やっぱりモコモコした、冬山戸さんの服なんですけど、うん、その辺ってとんでもなく高いんですよ。
うん。
まあ、世界的ブランドなんですね。
はい。
でもそれに比べて、モンベルとかは、なんか手軽みたいな。おじさんが買うやつでしょっていう。
うん。
扱い。なんか雪山好きとか登山好きのおじさんが買うやつでしょみたいな。
ああ。難しいね。山ないからね。なかなか、イメージが。
あ、でも、そういうの、モンクレールにしても、モンベルにしても、山登る人じゃない人が来始めたから、ファッション。
ちょっとオシャレって感じでしょ？
そうですよね。ダンロップとかでも別に、車関係あらへんからね。
まあ、ダンロップ履いても、そうそう、何週間か経ってるけど。
はい。
全然、もう、体の一部だね。
全然体の一部。
うん。周りから何も言われない
。いや、普通言われないでしょ。
ね。
だから逆になんか、かっこいいとも言われないってこと。
だから俺からアピールしていってる。
ああ、これいいでしょって。
見てやばくない？マジックテープの靴買ったんだけど、とか言ってバリバリとか言って。マジみたいな。やばいって。あ、でもなんかちょっとかっこいいかも、みたいな。
うんうん。かっこいいんすよ、結局。
でしょって。
うん。
ここは俺が吐くからさ、って言ってバリバリって。
はい。
結構受けもいいですね、女の子。
ああ。
だから、ちょっと女の子の受けを取りたい人は、
はい、
マジックテープの靴、ダンロップの。
はい。
いいんじゃないか。
いや、いいと思います
ね。で、ちゃんとスマホ見して、
はい。
今こういうのめっちゃ流行ってるんだよって言って、インスタでダッドシューズとかハッシュタグ見てたら、本当だとか言って、めっちゃ流行ってるよみたいな。いいなーって。
まあ、おしゃれで履くんやったら、そういうアピールは大事なんでしょうね。
うん。
僕はなんか、実用の方が強くて履いてるから、まあ別にアピールしてもいいんですけど、
うん。
普段から取り立てて何もアピールせえへんから、もうこれも、なんか、密かなおしゃれぐらいでええかなっていう感じは。バクラ3583が、スーパーなどで売られファッション、あ、スーパーなどで売られ、ファッションシーンとは無縁だった、エアモナーク幅広な足型が楽だと年間に数百万足も売れるベストセラー商品になり、2013年から愛好家がインスタに投稿を始めたそうだ。ダンロップのブームが来るかもというのはあながち嘘ではないやもって言って、なんか。
ああ、ナイキのその靴ね。
これがその、
ダッドシューズですね。
ダッドシューズ。でもナイキやんっていう。エアモナークってナイキやん。
これもあったんですよ、ダンロップのその割に。
うん。
そういう枠。だけど、
うん、
今はイケてる靴になってしまった。
でも前から、ついに本家、ナイキもダッドシューズをリリースって書いてて、そのやっぱりエアモナーク2色って書いてるんですけど、これ、だからこんな靴ってあるやん。
うん。
ずっとありましたやん、こんな靴って。
ありましたね。
で、僕、だから僕、ナイキにしろ、他のメーカーにしろ、こういう靴いっぱい見てったから、なんか、ダンロップだけ特殊ですかって思ったんですけど、あかんの？
あかんわけよ。
あかんかったの、これ。だから、ナイキとかも出してたわけですよね。
だから、ナイキとかも、ダサい靴を出してたけど、
うん、はい。
このダサさが今はかっこいいってなってるから、なんかもうわからん、俺も。
だから、その前のナイ
キ。だって、エンジニアブーツとかも、
はい。
ワークブーツとかも、
はい。
作業やん。
そうそうそうそうそうそう。とか、ほら。
だから、タフで、足元を守れるし、
うん、
寒いところでカーボーイとかも、
はい。
っていう靴でしょ？機能でしょ？あれ。
そうそうそう。
機能。
そうそうそう。
だけど、あれに細いジーンズとかで合わせたら、かっちょいいってなるじゃん？
はい。
都会では。
うんうん。
そういうことよ、もう。もうよくわかんない、俺ももう。
ねえ、
ほら。オタが履くと、
うん。
フックスクスって言われる。あいつ何かっこつけて、ブーツなんか履いてんの？足短みたいな。
ポケットとかついてる靴、ズボンとかありません？うん、作業用の。
うん。
ああいうのって今、ファッションアイテムになってません？
なってますな。
カーゴパンツみたいなやつ。
なってますな。ディッキーズとかね。
もともとおしゃれでも何でもないですよね。
うん、
機能性だけですよね。
うん、
ポケットがなんか膝のあたりについてて。じゃあ今までずっと、ダサいって。だから、あれやね。
だから分かる。
使い方？
やっぱりだから、原点に戻って、
はい。
いただきパンツ、バギーパンツ。
あ、バギーパンツ。このもう世間が、ダットシューズとかって言って、ついてくるならば、こちら、さらに半歩先に常に行き続けるっていう。
そう、バギーパンツはそうも。
よりダサいと言われて
るからね、自分で。
うん、うん、うん、うん。
漫画がありましたよね、ツイッターで書いて。
はい。
何々、板垣パンツじゃんって。違うよ。バギーパンツって言うんだよ、もう。
うん、うん、うん。
今これがオシャレなんだよ。買いに行くみたいな。渋谷で。
やったらなんか派手な柄の、 なんかちっちゃいパンツとか履きますよね。板垣の、うん、あの登場人物。
なんか板垣のファッションを真似すれば、
はい、
ダッドシューズの半歩先を行く。いや、二歩ぐらい先を行くかもしれない。
あの、宮本武蔵を探し回ってた時のバキのファッションがすごかったですよね。
うん。
なんか半袖のシャツに上になんかトーン張りまくったマフラーみたいなぐるぐる巻いて、
そうそうそうそう。
で、両手をあの、ポケットに突っ込みながら、なんか歩いてましたよね。
うん。
パ・ルプンテさん。
はい。
ダンロップ、ブリヂストン、ミシュランなどのタイヤ靴問題が頭から離れないって。
そんなに。
うん。やっぱり、言ってしまったみたいですね。こう人に気になることを、やっぱりみんなダンロップって言われたらダンロップがええんかなって来てんのかなって、
うん、まあバキは新キャラが出ましたからね。
え？
え？
なん
読みました？
今週は読んでない。
あの武蔵冷凍保存されてるじゃないですか。
あ、冷凍保存にしたんですか。
うん、冷凍保存にしたのよ。
なんか、あの、葬式するとかっていう。
で、結局冷凍保存にして、
はい。
で、バキたちが、
はい。
冷凍保存にしたけど、また、蘇らすんじゃねえのみたいな。
うん。
フーガーに行ったら、でバキだけ呼ばれて、
はい。
昔、ハンマユージローが、
はい。
炭をギューって握って、
はい、はい。
圧倒的握力でダイヤモンドにするみたいな。
はい。
あったじゃないですか。
はい。
っていう話だったよねってバキに言ったら、はい。ああ、そういうの親父が言ってたよね、みたい。親父が、そういう話があるみたいねって。
うんうん、
そしたら、これじゃって徳川が出したのが、
はい。
スクネが作ったダイヤモンドじゃん。
スクネ？
そう。
誰？スクネってあの、
わかんない。
え、スクネ？
神話じゃないぞって。
あの、なんとかのスクネとかじゃなくて。
そうそうそうそう、あの、かもしれん。
古代に、なんかこの、格闘技をやったという。
うん。お相撲の。
起源みたいな。
神話の。
うん。
その、
はい。
裕次郎が作ったよりも、
はい。
でかいダイヤモンド。
ほう、ほう。
が出てきて、
はい。
スクネとは一体って今、騒然となってるバキスレが。バキついに相撲編来たって。
まあ、また、バキドですよね。
なんか炭素握りつぶしてダイヤにして。
はい。
超握力。
はい。
徳がまた作ってたなっていう。
え、もう花山とかオリバとかの上位互換みたいなやつが出てくるってこと？
もうユージルよりやばいみたいな。
うん。
うん。つくね。
もう力だけは自慢やったオリバやのに、なんかあの、ねえ。裕次郎と力比べして、やっぱりねっていう時はものすごく悲しかったですよね。
そう、あの時ものすごく悲しかった、本当に。力だけはオリバが勝ってて欲しかった。
なんかあの、板垣のあの飽きた時に、キャラクター投げ捨てる感じ。
うん。すごく板垣っぽいよね。
でもあの、元部みたいに、ふと思い出したら、急に強くなったりとかするからもう。
そうそうそうそう、そう、もうわからん。
わからんのですけど。丸尾さんがタイヤメーカーの靴と作業着メーカーのアパレルで究極の機能美を目指したい欲求は確かにあるって。やっぱり機能美には、なんか逆らえないところがありますよね。
うん、だから結局イケメンですよね。
え？
え、機能じゃないですか、イケメンって。
ほうほうほうほうほうほう。
かっこいいっていうイケメンが、
はい。
ダサい服着てもイケてるんですよ。機能で。
もうどうしようもないですよね。
どうしようもない悲しみが襲ってくるんだ。
あの、ボロは着ててもってやつか。
そうそうそう。だって今日三国志、
はい、
最近お昼時間に三国志読みながら弁当食べてるんですけど、
はい、
ついにあの関羽も死んで、
はい、
関羽が死んでから速攻両毛が死ぬのよ、血吐いて。
はい、もうめちゃくちゃ投げやりですよね。
そうそう、疾走感半端ないわけ。
うんうん。
で、その後塩漬けにされた首が、曹操に届いて、
はい、
で、芝居たちが、
はい、
これは国葬に しましょうって、
はい、
で、国葬にした後に、
はい、
曹操のとこに肩が来て、
はい、
あーちゃーって曹操さん、あの、脳がやられちゃってるから脳開いて、直しましょうねって言った曹操が、はい、お前脳開くとかやめえやって言って、
うん、
そこ牢獄に入れて、
はい、
で、牢獄で世話してるやつが、
はい、
あーお前には世話になったからわしの秘伝書を授けようって、
うんうん、
で、やったーってなって、加田さんそこを殺されて、
はい、
で、その秘伝書を持って帰って家に、
はい、
今日から俺が、あの、中華一の医者になるんだって、はい、奥さんに、
はい、
楽をさせてやれるぞって言って眠って起きたら、
はい、
奥さんの秘伝書燃やしてるんですよ。
そう
お前って、お前、なんちゅう、うーって言ったら奥さんが、
はい、
あなたがこの秘伝書を読んだら、カダのようになるでしょうって、
うん、
そしたらまたカダのように殺されてしまいますって、
はい、
私はそんな思いをしたくありませんって言って、
うんうん、
終わるんですけど、
はい、
俺だって奥さん切ってるわ。お前、なんちゅうことしてる。
ちょっといいこと言ったみたいな感じですかね。
そう。いいこと言ったつもりだろうけど、すっげえやべえぞって、これ、本当に。
うん。
まあでも、わからんでもないかな。
いや、水木しげる先生の大人物って、っていう漫画があって、
うん、
あの40年ぐらいもう貧乏暮らしをしてる夫婦がいて、
うん、
でなんで貧乏暮らししてるかって言ったら、
うん、
夫は博士なんですよ、
うん、
である、ある薬を開発してまして、
はい、
その薬の開発のためにもう貧乏に苦しみながらもずっと研究をやり続けてたんですよ。
うん、
その薬っていうのは何かって言ったら、どんな過去の人物でも蘇らせれるっていう。
最強の薬じゃん。
で、それを作るのにもう40年かかったんですよ。
うん、
で40年かかって一人分がようやくできたって。
はい。
で、これで、我々を幸せにしてくれる、もうすごい大人物を蘇らすしかないって。
うん、
でそれでもう幸せになれるんだって、ようやく、我々の、私たちの苦労が報われるのねって。
うん。
で、誰、となれば誰がいいのかなってずーっと相談して。
うん。
まあ、そうとなったら西郷さんなんかがいいんじゃないって。
うん。
で、なんで西郷さん、いや、やっぱり、頼りがいが半端ないし。
うん。
もう、なんか底知れぬ大人物といえば西郷さんしかないやろって。
うん。
で、なけなしのお金で鹿児島まで行ってきて、
うん。
西郷さん連れて帰ってくるんですよ。
おぉ、いつか出す。
そう。の西郷さんっていうのは大柄で、
うん。
むちゃくちゃ飯食うのね。
うん。
で、ただでさえ、その貧乏暮らしじゃないですか。
はい。
持て余すんですよ。
うん。
西郷さん飯いっぱい食うし、昼寝とかするし、その世話だけで私たちが飢え死にしそうって。
うん。
で、お米もなくなってきましたわ、って。
うん。
で、どうしたらいいかしら、みたいなことを、嫁が相談してくんねんけど、
うん、
こんな大人物蘇らしてんから、もうそんな細かいことは、お前に全部任せるって。
うん。
って言って、ファッと起きたら、
うん。
西郷さんどこ行ったって言ったら、嫁が西郷さんはあの世にまた帰ってきましたわ、って。
うん。
その、旦那が作ってた、還元薬っていうのがあって、
うん、
蘇らしたやつをも元のやつに、元のあの、チリとかに戻してしまう薬が用意されてたんですよ。
はい。
それ使って、なかったことにしてしまったんですよ。なんちゅうことすんねんって、これもう一回その蘇らす薬作るのに、
うん。あと40
年。40年かかるからもう、取り返しのつかないことをしてしまったじゃないかって。
うん。
でも、生活を守るために仕方なかったのよって。
そこですよね。
そうそうそうそうそうそう。
奥さんを切るって言ったけど俺も。
はい。
結局、はい、うん、その、旦那さんがやりたかったことは、
はい、
奥さんを幸せにしたかったんですよ。
うんうん、
金持ちになって、名医になってね、
はい。
だから奥さんの気持ちが第一なのよ。
そう。
だから奥さんが、
うん、
金持ちとかそういうことより、
うん、
あんたの方が大事なんよって。
うんうんうんう
ん、あんたに死んでほしくないよって言われて、
うんうんうん、
燃やしたってことじゃないですか。
そう。
ってことは、
はい、
愛しかないですよね。完全に、その名誉とか、
はい、
秘伝とか、はい、重力とか超えてますよね。
そう。
愛の前では。
だから、
結局インターステラーなんだなって。
わしの一生が無駄になってしまったって、お前のせいでって。
うん。
でも人生ってそんなもんよって言うんですよ、嫁さんが。
嫁さんの方が大人物じゃん。
あの、気持ちが上がったり下がったりして、そして死んでいくだけよって。
なんちゅう大人物なんよ、本当に。その答えを聞くために40年間。
そうですね。
やった感があるよね。
確かに。ほんま大きい話やったね、あの SF。
ああ、本当に SF よね、この話。読みながら、はい、三国志読みながら。
はい、
そっか、奥さんは、旦那さんが好きなんだな。
でもなんでその話が三国志の中に入ってるんでしょうかねっていう不思議がありますよね。
まあ作ったんですけど。
いやいや、その三国志の中のその肩の話、そのちょっと小話みたいな、その嫁がトンチに聞かして燃やすみたいな話って、
うん。
その本質には関係ないじゃないですか、全然。
うん。
でもそういう話がなんかふと入ってんのが、
三国志って
面白いですよね。
道徳の漫画だから。
漫画、その、三国演義にもその話があったはずなんですよ。
うん。
横山ミステルはそれを元に書いてるわけだから。
はい。
だから、その三国演義の作者とかって面白いですよね、考えることが。
面白いですね。
そんな話を入れてみようとかっていう。
うん。だって、他の武将とか、
うん。
愛ないから、
はい。
あの、平気で奥さんとか子供とか殺すし、いらないみたいになるし、
はい。はい、
だけど、一般の人ぐらい愛で生きてもいいんじゃないかっていう感じがいいですね。
ああ、ああ、あの、武将とか。だから
武将とかが天下統一って頑張ってるけど、
はい。
結局、愛は手に入れられないのねって。愛を手にしてるこの夫婦こそが、
はい。
三国志のいい形なんでしょうね。としか言いよう。だって、この後に曹操もう死ぬのよ。
あのね、誰も勝たないんですよ。
そう、劉備死んだ後に、
はい。
で、曹操も死んだかって、劉備が、
はい、
思えばすげえやつだったよ、みたいな。そして、張飛が、めっちゃ酒飲んでるんですよ、
はい、
ずっと、
はい。
で、兄貴は全然関羽の兄貴の敵討ちしないって。
うん、
よっしゃ、もう行くわ、俺って、じきじきに、
はいはい。
で、兄さんみたいな、関中王。もう皇帝になってたな、その時。
うんうん、
皇帝に、どうして兄貴の敵を討たないんですかって。
うん、
もう俺はもう、寝ても覚めてももう、やってられないんだよって言ったら、泣いて、おおってやったら、劉備もそれ見て泣くのよ。
はい。
弟すまんって、お前はここまで追い詰められた。わかったって。
うん。
ゴーうち滅ぼすぞって。
はい。
そしたら、孔明とか周りの人たちが、やべえやって。
そう。
情に流されるなって、あれほど言っただろうって、黙れって。
うんうんうん。
要は、桃園の誓いで誓ったんじゃって。
はい。
もうこれすぐ桃園の誓い出すとこがもう劉備のやばいとこなんですよ。
でも何も言う、あのもう、あの、ねえ、仕方なしみたいになってしまうんですよね。
そう、もうわかりましたって、もう王がそこまで言うのならって。
うんうん、
チンは行くぞって言って、
はい、
大軍、40万、50万ぐらいの大軍勢で豪に攻めるんです、
ね。はい。はい、
そしたら、
はい、
連戦連勝なんですよ。
はい、
もうめちゃくちゃ5をやられまくって、
はい、
あと一歩で5のところまで行くぞって本拠地。
はい、
そしたら、孫権がどうしようどうしようって言ったら、
はい、
その両盟が住めたリクソンっていうのがいたなって、
うんうんうん。
じゃあリクソン総大将にしてみるかって言うけど、
はい、
周りが、
はい、
誰それって。そんなやつ総大将に何も 何も全然有名じゃないやつって言って、
はい、
でも両毛が言ってたから孫権はリクソンにするって、
はい、
でリクソン総大将になるんですよ、
はい、
そしたらリクソンがあの手この手で、
はい、
なんとか呉を守るのね、
はい、
あの呉の中で一番リクソンがすげえなと思ってしまって、うん、ここまで読んどいて周囲も両毛も、
はい、
リクソンには勝てんわ。
関寧が死んだりとかするんですよ。
そうそう、死ぬんですよ。結構死ぬんですよ、この武将がここで。
あれだけ活躍してた、あの、関寧が、シャマカの弓を受けて、木の下でガクって。
そうそうそう。でもなんかね、結構いい死に方なんですよね、はい、三国志の中では。
あの、カラスが、あの、遺体を守るようにずっと、飛びまくってたという、みたいな。多くの武将が死んでいくのであろうな、ガクって。
いや、まあ、長飛も、
シャマカは出てこないんですけど。
殺されるしね。
横山の三国志はシャマカ出てこないけど、一応あの、弓で撃ったやつがシャマカだと思われるんですよ。名前は出てこないけど。
その後は、
はい、
あの、劉邦を処刑するっていうけど、ちょっと、劉備王様みたいな。あんまりにもじゃないって。だって、あの、裏切れっていう手紙破ったんよ、劉邦はって。うん、
もう立つからな。
誘いを。そうそうそう。あんたの子供でしょ、しかも。
うん。
やめやって。そうだなって。はい、劉邦殺すのやめようと思ったら、はい、劉邦の首ですって持ってきて、おーって。要は、怒りのせいで、なんちゅうこと、なんちゅうこと、お前ら殺したんかって言って、はい、漢中王の命であれば。おーもう、うおーって俺もなって。うおーって。
いや、だからあの、だから暴力の人類史すぎるでしょ。もう、カッとなったらすぐ殺す
ぞ。
やめろ。いや、だから今、あの、反共感論っていうのが出てるじゃないですか。
はい。
あれがそういうことなんですよ。あの本読んだんですけど。
うん。
だから共感性っていうのが、この文化的な人類のキーになってるっていう話やけど、
うん、
違うんじゃないのかと。
そう。
共感性って必ずしもいいものなのかっていう。
うん。
共感性は理性の方が大事なんじゃないのかっていう。
ほ
う。うん。共感性は人を悪いことにもしてしまうんじゃないのって。
うん。
まあ、それがさっきのほら、あれじゃないですか。あの、張飛に言われて、
うん。
あの、よし、ごほう、あの、共に打とうぞとかっていう共感性じゃないですか。
うん。
劉備は超共感性を発揮して。
うん。劉備共感性の塊ですか？
そう。でも、あの、孔明とか他の人は、あの、って、もうちょっと冷静に言って、うん。で、よろしくないことが起こったし、劉備玄徳もなくなるわけでしょ？
うん。
だから、そういうことで、だから共感性っていうのはやばい面もものすごくあるっていう。
共感性が職を滅ぼしたな。
そうそうそうそうそうそうそうそう。そうそう。そやから僕らが共感性って言ったときに、自然とそういうあの、なんちゅうの、前提となる判断っていうのは済ました後じゃないですか。
うん。
いい共感性みたいな漠然とした言い方で共感性って言ってたわけですよ。
うん、
何が何でも共感性やとしたら、そういえばその、僕らが共感性がないとかって言ってる人たちだって共感性をフルに発揮してたんです、実は。
うん。悪い方の。
例えば、辺野古のあの、ね、反対運動とかありましたやん。あの時に警察官に非常に弾圧されたりとか、はい、土人って言われたのに対して、
うん、
僕らは共感性を発揮しましたけど、ひどいこと言うって。うん、でもその前に何も説明はしなかったけど、
うん。
瞬時に、土人って言われて、あの反対運動してる側に共感性を発揮してたでしょ？
そうですね。っていうか、考えもしなかったね。
そう、考えもしなかったけど、それは、あの、考えるまでもなく結論が出てたからじゃないですか。僕らの中で。勝手に。でも、それに対して、あの土人って言われる方が悪いでしょって言ってる人たちは共感性がないのではなく、
うん、
大阪府警とかに共感性を発揮してたんですよ。
なるほどな。
あの人たちもこうやって沖縄まで行って頑張ってやってんのになんでそんなこと言われなあかんのって。
うん。
ひどいでしょって。やっぱり土人でしょあいつらっ って思ってたんですよ。
なるほど。
その前に様々なその条件判断とか理性が働いた上での共感性やったので、
うん、
僕らは実は共感性を発揮しろよって言ってもそれむやみやたらと共感性を発揮してたわけではなくっていうことなんですよね。
ああ、面白い本ですね。
はい。
そこの着眼点はなかった、確かに。
殺人鬼に共感性を発揮したりとかしないでしょ？
しようがない。だって共感できない。
でもそのなぜ共感できないでもする人もいるやんって。
いる。
え、なんかぶっ殺しちゃいいんだよって。
うん。
スカッとするだろうって。お前の悔しさ分かるやろっていう人いるでしょ？分かるよって。そこなんですよね。だから、あの、共感性って言ったときに、実は僕らは、あの、あれ、ああだこうだ言わない判定をすでに済ましちゃってる。でも、済まさずに、何が何でも目の前で、なんかこう、情に流されるのが果たしていいのかって言ったら良くないんですよ。
うん。
僕らも情に流されて共感性を発揮してるんじゃなくて、例えば、清水記者がよく言うじゃないですか。あの、一番小さい声に声を傾けるって。
はいはいはい。
あれっていうのはそういう判断の話じゃないですか。
なるほどね。
桶川署の警察官とか、ね、殺人犯とかに共感性を発揮しないわけですよ。
うん。
それよりも封殺されたこの小さい声に耳を傾けるっていうのは、とりあえずは、判断としては非常に、あの、理にかなってそうですよね。
うん。確かにね。
とか、いろんなことをこう、鑑みて共感性を発揮してたわけだから、
うん。
一概に言うのは危険だよって、あの、劉備玄徳とかになってしまう。
なるよ。
うん、うん。劉備玄徳みたいになってしまう。70万の兵を率いて医療の戦いに出てって、火攻めで、破れ去るっていう。
そう、破れ去ってた、めちゃくちゃ。
あの、
そう、やべえ。
あの、劉備様のこの夫人の図が、馬陵から送られてきましたって、むーって。我が殿破れるって。
そうそうそう。ごめん、お前も。その後、甲冑だっけ？
はい。
が、若い者には負けんぞって敵陣のところに行って、そのまま無駄死にするっていう。
はい。
死す？もうね。
はい。
あそこら辺から食の失速がやばいわけよ、マジで。
うん。うん。
で、最後は岩にみんなで剣叩きつけて。
むちゃ、涙
ながらに。
60回まで飛びましたね。
ちょっしょすみませぬカキンカキンってって。こうしてってな。
いや、あそこね、60巻あたりっていうか、最後の方、すっごく端折れてるから、描かれてないんですけど、
うん。
三国志はあの後、例えば、リクソンも、孫権にすっごく疎まられて、
うん。
死ぬまで追い詰められるんですよ。
ひどいな。
だから、三国志の物語って、演技とか特にそうなんですけど、
うん。
マジで誰も勝たないですよね。
勝たないですね。芝居が勝つだけですね。
東海と商海っていう二人の武将が、
うん、
山越えしたりとかして、蜀を滅ぼすじゃないですか。
はい。
で、さっき言った、てちゃんさんが言ったみたいに、京尉たちが剣叩きつけてめちゃ悔しがるじゃないですか。
うん。
でも、商海と東海も死にますからね、あの後に。
そう。
反乱そそのかされて。
うん。
剣叩きつけて悔しがった脅威は言葉巧みに、商会を勧誘していって、
うん、
この職の地でお前が一肌あげろって。
うん。
で、東海が山越えて降参させたじゃないですか、竜禅を。
はい。
せやから、東海に全部手柄持ってかれるぞって、このままやったらって。だからあいつが反乱しようとしてるっていう風にして、あいつを処刑してしまえって言うんですよ。
うん。
焚きつけるんですよ。
うん。
で、クーデターを起こそう とするんですけど、はい、寸前のところで、義の他の武将にバレてしまって、
うん、
脅威と紹介は切り殺されてしまうんですけど、そこで、
うん。
で、それで、脅威と紹介の策略やって分かったから、
うん、
当該とその当該の息子が処刑されに向かってんのを止めようとするんですけど、
はい、
すでに切られた後やったっていう。
悲しい。
いかんってなるんですけど、だから、
みんな勝手に死んでいく。
そう、職を滅ぼした二人の武将すらその後、直後に滅ぶわけやから、
うん、
マジで三国志ってすごいんですよ。
すげえな。
刀いっぷりがすごいんですよ、誰も。
悲しくなってくるな。だからキングダムがいまいち燃えれないんだよな。いや、面白いんだけど、漫画としてはめちゃくちゃ面白いのよ、キングダム。
はい。
盛り上がるんだけど、
はい。
どうせ岩に剣叩きつけて終わるし
三国志60巻まで飛んどるやん。真の始皇帝から。
いや、だってこの後、本物のヒーローと、
はい。
超カリスマの戦いが始まるでしょ、光雨と劉邦が。
はい。
だから光雨と劉邦に比べれば、このキングダムに出てくるやつは小物だよな、とか思って。
しかも、甲府と劉邦も、劉邦側について甲府を殲滅していった武将が、大半その後、ひどい目にあって死にますからね。
うん。
劉邦と劉邦の嫁に疑われて処刑とかされていきますからね。
だから、この後、漢という大帝国ができるじゃないですか。
はい。
甲府と劉邦の後に。
はい。
で、全漢五漢で。
はい。
最後はやっぱりみんな剣叩きつけて終わるんだろうなって。なんか他漫画になってない？その後の時代。5個10大国とかあるよね。
あります、あります。だって、
また戦国時代みたいな。
芝居中達は最終勝利者みたいに見えるけど。
その後チンギスハンが来るでしょ。
でも芝居の二人の息子ってめっちゃ早死にするし。芝氏と芝生。
うん。
早死にするし、しかもなんか演技とかやったらその、病気の死に方もやっぱりエグいんですよ。
グハーみたいな
の。なんか出来物ができて出来物が破裂して死ぬみたいな。
悲しいよ。
し、その後、最終、三国志の物語の最終勝利者って、一応は言われてる芝燕が出てきて、
うん、
天下統一になるんですけど、
うん、
芝燕自体もその後すぐ堕落して、国がバラバラになっていきますからね。
で、16国時代。
あ、そうです。5個
16国時代。そうですね。で、その後に南北朝
が始まる。八王の乱がありますから。
南北朝あたりを漫画にしてほしいね。南北朝国がいっぱいあるな。この後隋か。今ウィキペディア見てるけど。
なんかあったかな、漫画はその後。一応隋
国。その後にまた、
うん。
五代十国時代がある。唐の後に。
はい。で、明とか出てきたら長いですよね。もう近代に近づいてきた。
もう明は相当長いですね。元の後の明は。
だって、その、水古伝の話は一応架空やけど、
うん。
その水古伝の時代で金が攻めてきて、もう、北総って滅びていくんですけど、
うん、
その金ですら、ね、元に駆逐されていくもんね。
そっか。やっぱ元最強だな。
だって元は中東あたりまで征服して日本にまで来ましたやんか。
うん。
せやけどその元とて、滅んでいくんですよ。すごいですよ、もう。歴史ってひどいですよ。
中国の歴史。中国で、その後に、マッドデーモンが来て戦うんでしょ、
う
ん、
はい、そうそう。いや、それだいぶ前やろ。
バリの頂上で。いや、あれ、いつの時代なんだ。
あ、ちゃうわ。あれは、やっぱり、北宋とかの近辺ちゃうの。
宋がある時代かな。
うん、うん、うん、うん、うん、うん。
うん。
うん。というわけで、後半に。関西ラジオ商店街ラジエイト。アーファーさんは
よ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、
アマゾンプロダクツ遊びのラジオの爪島です。
ネコです。
アマゾンプロダクツ遊びのラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね
聞いてね。